そうそう、うちの娘、この間結婚したんですよ、
ねえ、お
めで
め
た。
で
パ
とう
チ
ご
パチ
ざ
パ
い
チパ
ま
チパチ。
す。おめで
おめでとうござい
とう。
ま
コ
す。
ロナでね、
あ、
式がね、伸びて
あ、
たのっていう
そう、
感
い
じ
や、
だよ
伸び
ね。
てたんじゃなくて、一昨年に予約をしに行ったらしいの、そこの結婚式場に。だったらね、去年1年は空いてなかったのよ。ちょっとね、うちの娘の結婚式、ちょっと特殊で、
そうだね。
ちょっと某キャラクターが来てくれたのね。某キ
ねえ。
ャラクターを、ちょっとここでは
言わな
言う
い
と
であ
れです
く？
けど、キャラクターが来てくれて、それは去年1年が全部埋まってたらしくって、で、結局一昨年予約したのが今年の4月しか空いてない。でも結果オーライだったなと思って、去年ほらやっぱりまだコロスケも完璧にね、抜け切ってなく
そう
て、
だ
で、ほら
ね。
この間の4月の結婚式だったから、特にマスクもしなくてよくて、お酒も飲めたし、よかったんじゃないって思って
な
た
んか
のね。
パーテンションみたいなまだあるの？あの席にさ。
それはね、6人以上の席だけパーテーションがあって、
へえ。
ある席とない席があった。私の席はね、あった。3人とか4人まではなかったね。
そっ
全
か。
然楽しかったよ。
めっちゃ可愛いのね、写真見たけど。
ねえ、か
もう、
わいいよね。
可愛いよ
ほん
ね。本
と。
当おめでとうございます。よかったね、福ちゃん。
ありがとうございます。
ね
で、なんかもう、結婚式する前から、周りの友達から
え。
さ、ふっちゃん絶対泣くよ、絶対泣くよって、私散々言われて、ハンカチ1枚じゃ足りないのかなと思って、私一応2枚持ってったんだけど、まあちょっと楽しくって、なんか結構周りが泣いてたけど、私全然結局最初から最後に泣かずじまいっていうか、面白かった結婚式
福
が。
ちゃんって泣く人？その感動して泣くタイプ？感
あん
動
まり
し
泣
て
か
も
ない
泣
かも
か
し
ない。
れ
泣くイメージない
ん。
ね。私すぐ泣くのね。感動して。メソメソ泣いたりはしないんだけど、なんか
泣か
感
ない
動し
ね、
て泣
私
く。
もメソメソは。
感動して泣いちゃうのね。だから人の結婚式とかでもすごい泣いちゃうし、全然知らない人とかでも。でも福ちゃん泣くどころかなんか笑いをこらえてなかった？
ちょっとあれ聞いてよ。私の友達でもあって、まあ娘の友達でもある、還暦近いおじさんなんだけど、娘さんも一緒に来てくれてたのね。二人とも親子仲良くて。その親子が新郎新婦の入場です、退場ですのところに一番近い席だったのね。もう、ものすごいそのお父さんが酔っ払ってるの。普段からとにかく飲む人なのね、その人。で、マラソンする人なんだけど、とにかくね、マラソンの前後にも飲んでるような人で、それでも早いの早いのよ。3時間10分とかで走る人
す
なん
ごい。
だけど、まあ、とにかくいつもヘベレケなのね。この人がもう結婚式の最初の段階から酔ってて、もうワンワン泣いてるのね。うちの娘の入場時から親子で泣いてくれてたのよ。ワーンって。もう結構嬉しかったんだけど、それ。で、最後に両親と新郎新婦が立って、だから計6人だよね。新郎のお父様の挨拶があるじゃん。その挨拶の時にすっごくいいスピーチをしてくれてたの。すっごいいいスピーチなのに、1メートルか2.5メートル先で、椅子から崩れ落ちて、床に座ってゆらゆら揺れながらもう号泣してるのね。いやー、私もうどうしようと思って、もう苦虫を噛みつぶしてる顔になってたの、私あの時に。だからね、私の横に、私ほらもう二十何年前に離婚してるんだけど、でもお父さんだか
そう
ら
だよ
来て
ね。
くれてて、私の隣に立ってたのよ。隣にその元旦那さんが、って声が聞こえたの、私、
な
弟の。笑ってんのよ。で、ちらっと顔見たら、って笑う夫の、もうやめて、思って。私、その時目が合ったら絶対に笑うと思って、もうちょっともう、トップ向いちゃって。で、そのうちの娘曰く、もう聞いてよって、もうね、親族の挨拶の時に、お父さんが私をちょんちょんちょんちょん刺すんだって、で、顔を見るんだって笑いながら。で、うちの娘も、本当にもう見ないように無視してるのよ、お父さんの方を。もう見たら笑うから。だから、娘から相手されないから、今度私の方見るのよ。で、もうちょっとダメ。もう
私さ、ちょっとあれ、最初写真だけ見たときは、福ちゃん、さすがの福ちゃんもこの場面では泣くかと思って、写真で見たとき福ちゃんがこうハンカチでこう口元押さえて泣いてんのかと思った。
泣いてる
のかもね。だけどさ、その後動画、あのシーンの動画がさ、ちょっと見せてもらったときに、なんか様子が違うと思って。でも、その元旦那さんもちょっと口元押さえていて、二人とも感動してんだな、やっぱね、娘の結婚式でって思ったけど、なんか違うなと思ったら、福ちゃんがちょっと見てよ、あの右前にいる頭だけ映ってる人がずり落ちるからとか
でしかも後ろの方の人たちって前が見えないから、
そうだよね、なんで笑ってんだろう、
私たちがなんで笑ってるのか分かんないじゃん、うん、でさ、せっかくね、うん、新郎のお父さんがいい話をしてくれて、うん、その後に新郎の挨拶って言って、皆様今日は私たちのためにって挨拶してる時にさ、うん、私たちがクス笑ってさ、
そうだよね、
すっごい失礼じゃん、
品がないよねそんなのね、
私本当にあの時に、うん、私ちょっと待って、今ちょっと悲しいこと考えようと思って、うん、本当に笑いが止まんなかったの、私あの時で、あとね、サプライズゲストが来てくれたんですよ。私前で、ね、ほら昭和ハッピーでも、
うん、話した、
娘の旦那さんのね、うん、家族がすごい玉木浩二さんで、
チケットをね、あの行けなくなっちゃったからって言って、玉木浩二さんのコンサートの、
そうそう、行けて、うん、そこでね、あのアマゾンズと奇跡の再会をしてテンション上がって、
そう
玉木浩二わーってなってて、でとりあえず結婚式誰か呼びたいねって話をもう一人の弟プルちゃんの方となってて、うんうん、どうする、大体ほら披露宴って大体ほら花嫁さんが主役じゃん、どっちかというと新郎より新婦のが主役になっちゃうし、うんうん、教会の式だってさ、新婦の母だから私がベールダウンをして、お父さんがバージンロードを歩いてって言って、うん、新郎さんのご両親ってね、教会の式とかにはあんまり出てこないっていうかさ、うん、そういうとこもあるから、
出番が、
うん、よっしゃ、じゃあここで、うん、玉木浩二ご本人、私面識がないから、うん、テニョール玉木はどうかなってテニョール玉木さんっていうのが、うん、本当に玉木浩二の後任のモノマネタレントさんなんで、本当に本人からお墨付きをいただいてて、うん、でセニョールさんだったら私ちょっと連絡がつくし、うん、でここでいつ結婚式あるんですけど行かせていただきますってことになってね、するとね、あのビデオメッセージ、あの一度昭和ハッピーにゲストで出ていただいた猫ちゃん、うん、猫ひろしさん、カンボジア人の、うん、猫ちゃんがビデオレターを撮ってくれた。猫ちゃんの応援のメッセージは5分以内に収めてくださいってその時言われたの。
あ、厳しいね、いろいろ。
で分かりましたって言って、それを猫ちゃんに言ったの、うん、猫ちゃんってあの結婚式場から、うん、ビデオメッセージは5分以内って言われたけど大丈夫って言ったら、5分なんてとんでもない、長すぎます、うん、1分でいいんですよって。で結局ね2分ぐらいだったかな、私が入ったから2分になっちゃって、うん、でそれを猫ちゃんがまとめて字幕スーパーもつけてくれて、でそれを持参してセニョールさんと打ち合わせに行ったので、うん、だったらここで何分、はい、ここで何分ですね、ここで新郎のお父さんが玉木浩二のファンだから、うん、ここでお父さんに話しかける、ここで何秒、
あ
でそれから新郎新婦のとこに行くまでに何秒、いやちょっと30秒オーバーですね、何か削れませんかっていうような打ち合わせだったのね。10分遅れたら追加料金10万円とか、なんかそんな世界だったのよ。
へ
なんかやっぱり昭和の時代と違うのね、私たちの時ってうだうだだったじゃん、うん、披露宴って本当にうだうだで、3時間も4時間も5時間もなったじゃん当時。で当時はやっぱり前撮りとかもなかったから、うん、お色直し3回も4回もして、
あったね、それ知ってる、
お色直しのたんびに化粧全部落として塗り替えて、それから記念写真をして、もう本当に3時間も4時間もあったんだけど、うん、前撮りはもう今は常識ね、もう1年以上前にしてるから、うちの娘夫婦は、
うん、
もう本当に時間もかけずに、あとはみんなと一緒に入れるって時間を多くとって、だから私自分の結婚式の時なんて、うん、当時歌歌う人って結構いたじゃん、
いたいた、
そんなほとんど見てないの。後からビデオテープで私の親戚のおっちゃんが芦屋雁之助の娘を歌って綺麗やな、今日の服は本当に綺麗やんな母さんみたいなセリフまで入れてて、まあ、私こんな見てもないし
いない時に
いない時にやってんのよでも今はね結構もうそういうのがなくて、もうスケジュールもタイトで、
厳しい、難しい。
セニョールさんが持ってくるその CD、 玉木浩二の歌といろんなモノマネをしてくれたんだけど、うんうん、それもやっぱり著作権は侵害してるのがダメだから、こうこうこうでって2人で話してたよ、すごい厳しい世界で。弟を 亡くなった弟がいるじゃん。一昨年亡くなった弟の席も用意してたのよ。
ねえ、あれ素敵だね。うん。
で、なんかうちの弟は子供の頃からずっとモンチッチを抱いてて、すごいモンチッチ好きで、で、その式の担当者の方に、うん、すいません、モンチッチを席に座らせてもよろしいでしょうかって聞いたら、うん、なんかね、ちょっと某キャラクターだったじゃん。すっごい規約が厳しくって、他のキャラクターはダメなんですよ。ただ、今回、その亡くなられた、その弟さんの好きだったキャラクターということで、うん、ちょっと検討しますので、うん、少々時間をくださいって言われて、
うん、
で、式場から OK が出ましたと、うん、OK は出たけど、うん、とりあえず写真は撮らないでくださいって言われた、モンチッチの。ダメなんだって、やっぱりそういう規約があるみたいでさ。だから、椅子に座らせて、
うん、
私ももう写真撮らないけど、人から撮られたらまずいと思って、
あの大きいモンチッチ見えないし、モンチッチってちっちゃいやつでしょ、見えない、
ちっちゃいのちっちゃい、私の手のひらぐらい、椅子の上だったら分かんないから、椅子に座らせて、あーでも楽しかった、
いいね、結婚式私も
結婚式楽しかった、
結婚式って楽しいよね、私ももう一回やりたいもんね、
楽しい、
もう一回やりたいし、誰かの行きたい、福ちゃんの、
いや私本当に最後に、うん、最後の最後に記念品っていうかくれたのね、
うん、
私結局最後まで泣かずじまいだなと思って、あ、私ここでちょっと一発泣いておいた方がいいのかなってちょっと思ってちょっと思ったんだけど、もうさっきも話したけど、目の前で床を崩れて泥酔してる人がいたからさもう結局笑いをこらえるのが精一杯でダメだった、めちゃでもね、逆に感謝だよ、その人に楽しませてくれて。
そうだね、
本当にいい思い出だし、
うんうん、
ね、自分の娘の結婚式であれだけ泣いてくれて、うん、あれだけ酔ってくれて、
うんうん、
床に崩れて泣いてくれるってないじゃん
そうだね、
本当にごめんなさいっていうラインをいただいて、もう面目ないです、本当にすみませんでしたって言われたら、いやいや全然すみませんじゃないよ、逆に面白かったしと、
ね、いいお式でいい日でよかったね
本当に楽しかった、
え、その後二次会とかも行ったの？
うん、二次会とかはしてない、なかった。
あ、じゃあそれでもうお開き、
お開きお開き、うん、だって新郎新婦次から仕事って言ってた、月曜日から。
そっか、私たち、私の結婚式の時は朝6時までやってたけどね。
ああ、いや、だから私がその30何年前に結婚した時も、うん、打ち上げする予定は全くなかったのね、
うん、
全くなかったんだけど、なんかね、式に出てくれた元旦那さんの方の友人が軽く打ち上げ的なことやろうよって言ってくれて、
うん、
そこでうちの弟がお尻で割り箸を割ったという、ね、写真あるよ、袋とき出す本当にうちの弟が、
どっちの弟、プルちゃん、プルちゃんの方、
プルちゃんじゃない、プルちゃんがそんなことするわけない、
あ、プルちゃんはそういうのしない の,
の, の弟、うん、違うよ、めいちゃん覚えてない、プルちゃん親父狩りにあってその時来れなかった、
そうだ、親父狩り
じゃないじゃん、まだ大学生だったけど、
そうだ、絡まれて大怪我して入院しちゃったんだよね、
私の結婚式来てない、
うん、そうだそうだ、
プルちゃん私の結婚式は欠席だったよ、当日キャンセル、ドタキャンドタキャン、
そうだそうだお母さんがめちゃめちゃ泣いてたから、うん、あ、私のためになんだかんだやっぱ母親っていうのはこうやって泣いてくれるんだなと思ったら、そうじゃないって言われたってやつ、ね、
あんたじゃ泣いてるんじゃないって言われた、
くちゃんはでもお色直しとかすごい派手な結婚式をした時代、
あ、
まあまあ
時代だから ね,
ねえ、お色直しとかいっぱいした、
カスラ、
うん、
お色直しは2回かな、2回した、
え、じゃあ着物とドレスみたいな感じ、
あ、ちょっと待ってよ、3回か、結婚式はだから白い着物で出たのよ、それから披露宴のまでになんかギラギラの仏壇みたいな、いろんな、なんか色のついたなんか変な着物、変なっていうか、
派手なね、派手な
ギラギラ派手な、じゃじゃーんと入場して、うん、その後に白いドレス、赤いドレス着たから、
わ、すごい、っていうか私ドレスの写真まだ見てないか、見せて、
いや、なんかね、なんか記念写真当日撮るじゃん、白いウェディングドレスの時は別に何も言われなかったけど、うん、赤いドレスと、うん、だから元旦那さんの黒いタキシードよね、
うん、
その写真を友達に見せた時に、うん、土佐回りの演歌デュオみたい、
まあ時代がね、昭和の時代みんな、なんか、
いや私自分の結婚式なんかもう見たくもないし、
うん、
ね、まあ離婚してるわけだからさ、振り返りたくもないんだけど、
うん、
とりあえずビデオテープはあるの、うちにうちの娘の結婚式見てさ、うん、ビデオテープだから見れないけど、
うん、
ちょっと DVD にしてみようかな。亡くなった人いっぱいいるわけじゃん。
そうだよ。しといた方がいいんじゃない、ね、とりあえず。見なくてもいいから。
うちの弟も亡くなって、うん、うちの弟も亡くなってさ、ドタキャンの二人ってさ、三、うん、人分のご飯食べてるところとか、うん、私がいない時に娘を歌って、今日の服はとても綺麗だとか、そんなおじさまも亡くなってるし。
ねえ、ランナウェイ、ランナウェイもいたんでしょ。
ランナウェイのお父さんがあまりにも歌が上手すぎて、向こうの親戚から
北九州のフランク長いでしょ、うん、
そうそうフランク長いそばにいてくれるだけでいい歌ってるのよ本当に結婚式で、うん、ちょっと私たちの顔はちょっとモザイクでいいから
いやもういいじゃん別に
見たくないよ自分の顔なんてい
やいやもうね
だからちょっと、
うん、すぐ見なくてもさ、ね、ビデオ再生できる機会がなくなっちゃうからさ
ちょっとビデオテープを DVD にして、うん、うちの娘に見てもらおうか
うんそうしなよそうしなよ娘ちゃんに預かっといてもらえばいいじゃん
それともう一個聞いてほしい話があって、うん、あのねその着付けとメイクと髪の毛を全部式場でしてもらったのね、うん、メイクしてもらうからすっぴんで行くじゃん私ね本当に私すっぴん見られたくないのね、うん、でとりあえず7時入りにお母さんと一緒だったから、うん、でも帽子かぶってマスクすると目だけしか出ないから、うんうん、まあちょっとぐらいあっても部屋は別々だろうって思って、うん、で朝会ったのねお母さんと、うん、あおはようございますとか言って、うん、向こう側のお母様はもうメイクは私は自分でしてきましたって自分は髪の毛と着付けだけですああそうなんだ私は人からメイクをしてもらうって、まあ、ないじゃん機会ないもんね今までやってもらったって自分の結婚式ぐらいしかないまあ、人生でこれからもう今日で最後になると思うから、うん、とりあえずプロにカチッとやってもらいたかったの私バシッと、うん、だから私はもう今日はプロにやってもらおうと思って張り切ってすっぴんできましたって言って、うん、別々の部屋かと思ったらね美容院みたいな隣同士だったのうわやだでどういうメイクがいいですかって言われたから、うん、あの極道のつま系でって言ったの私すいません、極つま系で5リットお願いできますか厚化粧でって言ったの、うんうん。あったらね、なんかね、めちゃくちゃナチュラルだった。
私もそう思った
いや、私あの、クワッとあの、昔の美空ひばりみたいな。
アイライナーがみたいな。違うか。
私ね、あれ、何回も自分でやったことは全然できない、
ね。ああ、難しいかもね。うんうん。
私、ああいうのを期待してたんだけど。うん、
美空ひばりを。
全然ナチュラルだったのよ。と思って
まあさすがプロだなと思うよやっぱりねナチュラルやっぱほらリクエストはあったけどここはやっぱナチュラルがいいんじゃないかなっていうことで判断したんじゃないの
その後ですよ姉ちゃんこれがびっくりなのがでは着付けに行ってください私あの着ていったお洋服を一つにまとめてたのねそこに、うん、私あの帽子に着なしサイクルって書いてたので、うん、上着も着なしサイクルって書いてたのね、うん昔昭和ハッピーでも話したけど、うん、ネルトンベニックジラ団に出ましたよって、うん、ネルトン体験談の昭和ハッピーで話してるんだけど、うん、だったら着付けしてくれていただいた女性が、うん、私実はネルトンベニックジラ団で木梨憲武さんの担当のメイクでしたっていうのねその女性がちょっと待って私実は30年以上前なんですけど、うん、ネルトンベニックジラ団出ましたって言ったのって私
しかもノリさんのノリさんの時だったじゃん
ノリタケさん担当高木さん担当っていうのがあって自分はノリタケさん担当でティッシュの箱を持ってノリタケさんを追っかけるからノリ、うん、さんからティッシュさんティッシュさんって呼ばれてたっていうの確かにいたのティッシュを持ってずっとついてきてる女性が
福ちゃんが出た時に
そう
あじゃあ合ってるってことだその時
だと思ってで私が会った時にそのティッシュさんにのりたけさんはいいよいいよ今日はティッシュあんまり使わないから気使わなくていいよって言ってたの私聞いてたのね、うん、それを言ったのその担当着付けされながらそうなんですよのりたけさん優しくって、うん、今日はティッシュいいよって言ってくれる日が結構多かったって動乱塗ってるから石橋さんも木梨さんも、うん、汗とかかいたらやっぱり落ちちゃうじゃんその時にメイクさんがさっと近づいて、うん、ティッシュでさっさっさっと上からちょちょちょってドーラー塗るような仕事だったんだって、うん、でもやっぱり汗のかかない時はあいいよ今日はいいよって言ってくれてたらしいのちょっとすっごい出会いでしょ
う、ね、これもそんなことあるんって感じだね、引き寄せがすごいよね福ちゃん相変わらずそれってさ福ちゃん私の印象では昭和ハッピー始めて話しててさすっごいそういうの多いなと思う引き寄せが 例えば福ちゃんがすごい昔の何かを話したら、なんか次の日とかその次の週とかにさ、その人のことがニュースになったりとかすることもあるし、そういうのって昔からあるの、それともなんか昭和ハッピー始めてここ最近なの？
いやー結構昔からあるかな私。
あ
でも昭和ハッピー始めてここ3年は結構それがぐいぐい来てるね。
ぐいぐい来てるね。
ぐいぐい来てる。マグネットパワーありますよねって言われたけど、うん、やっぱりここ2、3年でそれがより一層強くなって、私友達から歩くパワースポットって言われてるよね。で、なんかね、その結婚式のまたちょっと続きなんだけど、うん、うちの娘にはもう一人お母さんがいて、私の元旦那さんの再婚した奥さんが今いてね、
うんうんうん、
途中お色直しで退席する時があるじゃん。その時に、新婦の手を引いて退場する人をもう一人のお母さんにやってもらいたいって、うちの
娘、あら、かわいい。
ぜひやってもらいなよ。
かわいい。
で、なんかやってもらっててさ、なんかかわいいな、その顔もなんか似てるので、ね、私以上に似てるのよ。
おかしい、それはおかしいけど、うん、でもかわいい。
でもさ、新郎新婦も似てるじゃん、兄弟みたいな。
あ、そう、私最初見た時すごい2人似てるなと思って、顔が。
だから私と娘が全く似てないのね、本当に。
全くってことはないと思うよ。顔のね、一部が似てる。どこだっけな、顔の一部がすごく似てると
。あのね、体型が似てると思うよ。
体型も、でもお父さんも細いじゃん。
お父さんでも細くて背が高いでしょ。うちの娘はね、今痩せたんだけど、ちょっと前そうでもなかったのよ。マックスで54キロぐらいあったって言ってた時期があったよ。今多分45、6じゃないかな。
うわ、細
っ。あ、ちょっとわかんない。ちょっと、こんな言ったら娘に怒られるかもしれないけど、私が155センチで45キロなんだよ、私。
軽。
だから、多分うちの娘も一緒ぐらいだと思うのよ。でも、ちょっと一昔前、大学生の頃なんか多分53キロマックスであって、で、うちの母親ってちょっといらないこと言うところはあるんで、うちの娘がなんか食べてたら、だから太ってんのよって言ったのよ。うちの母が、おばあちゃんが孫に。で、それですっごいショック受けて、そこからなんかちょっと食べなくなっちゃって、うちの子。
かわいそう。
おっか、いらんこと言ったなと思って、ブリブリ私怒っちゃって。いらんこと言うんじゃないよ、そう、年頃の女の子に。
そうだよ。
いいんだよ、太ってて。
いいんだよ、太ってないし、しかも、太ってるってのはどういうことかっていう。
10代後半ぐらいの頃
で。一番太る頃じゃん。一番、ね、高校生とかね、そんな一番太る時だもん、しょうがないじゃんね。
そうそう。で、結婚式の時は万全な状態に挑むとか言って、1ヶ月何ヶ月かな、全くケーキを食べない。私が目の前で一口食べないよっても、やだやだ食べない。
偉い。意志が強い。
偉い。
意志が強い。
私からね、私の意志は豆腐だから、本当。メンタルは岩だけど、意志は豆腐。
メンタルは岩。
メンタル岩だよ。
何言われても平気だけどみたいなこと。どういうこと、メンタル
平気だけど、我慢、何を我慢しても食べ物とか我慢できないね。妹たちも来てくれて、で、妹って言っても異母兄弟なの、うん、3人いて、一番上の妹が出産直後でちょっと来れなかったのね、本当に来てほしかったんだけど、もう産後すぐで来れなくて、で、下の妹2人とも来てくれて、あとプルちゃんみんな来てくれて、私ね、私にもママ母がいるの、父の最高相手が。
あ、そうだよ。
その人も来てくれて、いや、だから、あの、うちの両親って、あの、分かったのは私が中学1年とか2年の時なんだけど、ずっとなんか揉めてて、ずっと籍を外してなかった、離婚届をずっと出してなかったのね、もう別居して事実離婚から数年経って、私が18の時だから高校3年生の時に、家に遊びに行ったら、生まれたばっかりの赤ちゃんと若い女性がいたのね。え、誰って聞いたら、いとこに、まあ、A 姉ちゃんとするじゃん。A 姉ちゃんとして。A 姉ちゃんの友達だよって言ってくれたの。え、なんで姉ちゃんの友達が、なんでいるのって聞いたら、いや、実は、子供ができて離婚して、行くところがないから、ちょっとしばらく置いてあげてって言われて、ちょっとうちに来てるって。でも、その割に なんかね、家の事情を全部分かってるような、その、普通さ、人の家ってどこに何があるって分かんないじゃん。
うんうん、
あ、なんか手慣れてるなって思って、で赤ちゃんの子を見たら私に似てたの。もう直感で私妹だって分かったのね、その時に。でもその父もこの女性もまだ言いたくないんだろうなと思って、
うんうん、
でまだ席も抜けてないだろうし、
うん、
あ、そういうことなんだろうなと思って、
うん、
で私そのことはもう家に帰って言わなかったのよ誰にも、
うん、
そうこうしてるうちにやっぱ離婚成立して、
うん、
でうちの父は、ね、2番目のお母さんと入籍して、
うん、
晴れて親子になれたわけよ、正式な、うんうん、でしばらく経ってうちの父が大事な話があると、え、なんだろうと思って家に行ったら、その若い女性と赤ちゃんがいて、実はな、福、この子はな、お前の妹なんだって言うから、うん、そんな最初から分かってた。
もうね、高校生にもなったらね、騙せないよね。
もう言ったら
嘘ついて、
みたいな。そこでどっと和んで、もう未だに私そのお母さんと仲良しで、
へ、
結婚式にも来てくれてて、
うん、
でだから私の実の母はいる、2人目の母はいる、異母兄弟は2人来てくれてる、元旦那さんは来てる、で元旦那さんの今の奥さん、だからうちの娘のお母さんだよね、は来てる、うん、なんか石田純一のファミリーみたいでいいねって言われて、
え、どういうこと、石田純一のファミリーってどういうこと。
だって石田純一って2回結婚してさ、ああ東尾理子との間に子供ができて、それをなんか元嫁の松原千秋の娘の、あのすみれちゃんとか、
うん、
1人目の奥さんの息子の石田一生とかがこう、うん、お祝いとかしてくれてるじゃん、石田純一って。
石田純一って3人奥さんいるの。ああ 3人、
3人奥さんいるよ。
ああ、
1人目の奥さんの子供が
石田純一。あ、石田一世、うん、
あ、石田一世、石田一世ね、うん、で2人目の松原千秋の子供がすみれ
で、東尾理子、
東尾理子との間に子供がいるじゃん、2人ぐらい。
東尾理子とはまだ一緒にいるんだ、まだ
一緒にいる。それがみんなで集まってお祝いしてるから、まるで石田純一ファミリーだね。
確かにそうだね。
あんまり嬉しくないけど
まあでも福ちゃんは本当仲良しだよね、誰とでも。だって今さっき言ってたけど、元旦那さんの奥さんとも、
まあね、すんごくいい方でね、うん、もう本当によかった、あんなね、うん、素敵なお母さんができて、うちの娘も幸せだよ。
でもそんなみんなで集まることってね、本当結婚式か葬式かみたいなさ、もう葬式で集まってもしょうがないと思うのね。そうそう、私しょうがないってことはないけど、
これからの葬式、
ね、でもやっぱりさ、元気な時に幸せな席に、ハッピーな席にこうみんなが集まるのがいいから、そうそうそう、お葬式の時集まったって、もうで私は思うから、会える時に、うん、あの家族や大切な人には会うっていうね、機会をいっぱい作るっていう努力をしてるけど、
うん、そうそうそう、
もう結婚式なんかもう最高、
元気なうちに会いたい人に会う、
ね、結婚式なんか最高の機会だよ ね。もう私はもう一回結婚式することはないけど、欧米人って結構やるんだけど、10周年とか20周年とか周年のパーティーを結構大きくやるのね、うん、
いいね。
福ちゃんさ、20周年さ、だ10周年は私、うん、東京で、うん、日本でやったのね、10周年結婚の、うんうん、で20周年はドイツでやるか、来てよ、う
ん、行く草行く草いつ何
年後そんな後じゃないよ。もうね、20周年は2000、だから29年。
今何年？今20、あ、6年後か。ね、うん、いいね。
6年後だったらもう500円ずつ貯金していけば、うん、飛行機代ぐらい出るんじゃないのね。
行きたいね、
うん、来て。なんか福ちゃん、ね、ドイツに縁もあるからね、なんだかんだ。
いや、私なんでだろうね、ドイツに縁があるね。
あのね、あれよ、福ちゃん、3周年記念で、うん、福ちゃんの娘さんがね、絵を描いてくれてるけど、
う
ん、リスナーのね、あきこさんも実は絵を描いてくれてね、うん、その絵がね、うん、素晴らしいのよ。ちょっと、ね、見た、
ありがとう。あのこの間のね、
結構何種類もあるんだけど、基本3種類
やってるみたいな。
あれね、あれはまた別。あれはね、昭和ハッピー3周年記念プレゼントクイズの最後のね、ちょっとおまけ問題に、あのドスコイの、そう、皆さんクイズもね、参加してくださいね。なんと今回の、ね、
ぜひぜひ、
今回はね、私が帰国した時に福ちゃんに、あの、うん、昭和ハッピーのステッカーとかね、うん、預けてあるんで、それに、うん、だから今まではドイツから私が送ってたんだけど、今回は、うん、なんと福ちゃんの直筆サイン入りで、うん、ステッカーを、あれ以来よ。あれ以来よ、あのキャディ時代にさ、研修生と間違えられてお客さんにサインしてたんでしょ。
でお名前はって
お名前入りでサインしてたもうすごい、普通するかっていうね その時以来の福ちゃんのサイン入りでね、昭和ハッピーチクのステッカーをね、うん、抽選と、あとね、たくさん正解した人お送りしますのでね、皆さん、ふるってご応募くださいよ。ね、昭和ハッピーチクのステッカー。
頼みますよ。どしどし。
昭和ハッピーのステッカーをさ、車にさ、愛車に貼ってくれてる人とかいるんだよ。
もう嬉しい。
すごくない
。あの、トラック野郎の方。
そう、トラック野郎の方。
もう何、あの人素敵なんだけど。
あと、あとあの、彼氏とのデートにね、コンサート、ライブ行くときにね、はいはいはい、昭和ハッピー地区のね、T シャツ着てってくれたりとかね。
T シャツ着てくれて、うん、もう本当に嬉しい。
じわじわと、うん、もう本当、その人たちはやっぱさすがにさ、ファミリーだね。うん、やっぱり、う
ん。家族。
さっきの話じゃないけど。うん、なかなかいないよ。なかなかね、グッズまで買う人はいない。私だって買わないもん。うん、私は、本当、本当に応援、福ちゃんはほら、思い出を形に残そうって言って、あの、いろいろそこ出かけたりとか、そういうコンサート行ったりとかなんかしたら、何かしら買ってくるでしょ。私はね、そういうのあんまりしないのね。別にしてもいいんだけど、なんかしないんだよね。だから、買ってくれる人とか買う人っていうのは、本当に応援したいっていう気持ちが強い人なんだなと思って、ありがたいなと思ってね。
だから、去年かな、その、玉置浩二さん、安全地帯のコンサートに行った時に、T シャツ、まあ、すごいシンプルT シャツなんだよ。色違いで同じのを買って、うん、玉木さんの収入になるからと。私もそういうの大好きなの。
ねえ。
素敵。
だってさ、猫ひろしさんのさ、靴下とか T シャツとかもさ、猫ちゃんの応援になるからって言って一生懸命買ってるじゃん、福ちゃん。
いや、私、いや、あれ、応援っていうか本当に欲しいんだけどね。
ああ、でも私とかにくれたりさ、すごい、福ちゃんは。
そうよ、あの、お母さんに、お母さん
に
教えといてね。
ありがとう。
本当。
もう福ちゃん。うん、本当にそういう ね投げ銭とかガンガンする人だしね。あの、
いやいやいやいや、
なんかね、応援、応援愛の強い人、うん、
できる範囲で
ね、できる範囲で、そう、あとね、あれを、あの、そのさっきあきこさんが、うん、あきこさんってその私たちの昭和ハッピーのね、うん、イラストを描いてくれているリスナーのね、あきこさんが、うん、あの、私ね、その芝生で寝そべって、うん、ウォークマンをね、うん、2人で一緒に一つのイヤホンで聞きながら、うん、いろいろ空を眺めて妄想している、うん、妄想中の中学生、うん、高校生の私たちをイメージして描いてくれた絵があるんだけど、うん、その絵がすごく気に入って、うん、私がでね、うん、彼女にあきこさんにリクエストしたの、これね、あの、背景と表情を変えたりして、うん、若ちこ用にもアレンジできないかなってちょっとリクエストしてみたの、うん、そしたらね、やっぱね、すごいよね、すぐにその思いが伝わって、じゃあ真顔バージョンで作りましたって言って、うん、ちょっとね、昭和ハッピーバージョンはこう穏やかな笑顔なのね、でも若ちこバージョンは真顔で、で背景を私ね、あの、霊堂にしてもらったの、霊堂、
あーすごいね、
暗い夜道みたいな感じ、うん、でそこにね、ホタル、ホタル、ホタル、あの、宮川、宮川三郎さんの話、福ちゃん、特攻兵の宮川三郎さんだよね、ホタルって、
特攻のね、
特攻の、そうそう、で、ホタル、あの話と、霊道の話をちょっとイメージした背景にしてもらって、顔をね、ちょっと真顔にしてもらって、若ち子の方も新しいカバー、
ね、昭和ハッピーも楽しいけども、若ち子なんて完全にもう私の今までつぶっておいた趣味の世界
っていうか、あのね、福ちゃん大変なことになってんだけど、若ち子の方が、ちょっとね、若干クレーム、
どうなん、
もっと早く更新してくれって。
びっくりした、そういうことか、本当に、びっくりした、なんか悪い、
いやね、
嬉しいわ、
いや本当にね、うん、最速のメールが一人二人じゃないんだよ、うん、すっごい来て
る
の。
私ね、もうこれ話したいって言うんでったら、もういっぱいあるから、もうちょっと待って、ちょっと今日遅いから、また今度ゆっくり、
あー、 OK、
ね、
じゃあ今度ね、
うん、
若ち子、ね、若ち子大変だよ、ちょっと本当に、なんかもう、
いや、嬉しい、
お待たせしすぎちゃって、
お待たせしすぎたかもしれません。
そう、じゃあ若ち子は今度話すことにして、
うん、今度撮ろうか、撮ろう、
次どんな話、今最近まだでも少年犯罪が注目というか、ちょっと問題になってるね。だって、あの、
私も最近もうテレビの情報が全くないのね。
だって昨日、一昨日かなんか、銀座のロレックスに、
あ、なんかヤフーニュースで見たね。
昼間に強盗にマスクをしてさ、マスクっていうのは顔面かぶるマスクね、をして、4、5人で真っ昼間の銀座、強盗に入って、ものすごい金額の 何億っつったかな、うん、何千万だか何億だか忘れたけど、強盗して車で逃走するっていう、うん、もう今こんな時代だからみんな動画とか撮ってて、うん、車のナンバーとかもすぐに出てて、うん、ですぐ捕まったみたいなんだけど、それ全員少年だったんだよ、
う
ん、
見てみよう。
19歳以下だって、ね、19歳が一番年上で、どうなっちゃってんのっていう。
すごいね。
少年法があってね、少年だからどうってことない、捕まってもどうってことないって言って、うん、そうやって悪ふざけの延長がどんどんどんどんエスカレートしていって、
うん、
っていう話なのかな。ちょっとまだ私も真相とか全然わかんないんでね、適当なこと言えないんだけど、でもいずれにしてもね、何それって、日本ですかっていう、日本ですかっていう光景だっていう動画出てるけど、もうもろ映ってるの。
ちょっと見てみる、う
ん、
これ切って
見てみて、うん、なんかそういう少年犯罪のこととかもね、少年法についてとかも、まあ、永山基準とかの話も以前してるけど、うん、そういうのも含めまた福ちゃんにしてほしいし、うん、
了解了解。
カニバリズムの話もね、ちょっと脱線したけどね、よかったよって言ってくれてるし、
うちの娘にカニバリズムって言ったらカニ料理専門店の感じされちゃったからね。カニみたいな、食べるみたいな、でもなんかあれ食べづらくないって言われたよ。
あね、またね、福ちゃん、今月はちょっと忙しいと思うけども、また時間できたら
もっとゆっくり話そう、
うん、そうだね。まあね、うん、こうやってね、無事にね、何事もなかったかのように3周年を迎えられたっていうのは良かったかなっていう。ちょっとね、私たちバタバタだったり力不足であんまり特別なことはできてませんけれども、とにかくね、
う
ん、続けるっていうことが、
そうだね、
いいことかなというふうに思ってるのでね、
そうそうそう、
うん、無事続ける、うん、準備ができて、また行きますよっていうことで、
続けよう、また行きますよ、ね、バンバン行きます
よ。よろしくお願いしますね。